コズニック種、小児、更新、確認日、2022年9月30日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない米出しをレベル3にしています。2、レジー図書用に目次、見出し番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レジー図書判例終わり、目次、コズニック種、小児、1ページ、1、コズニック種、小児について、2ページ、1-1、コズニック種とは、2ページ、1-2、主要組織の性質、悪性度、3ページ、1-3、症状、4ページ、1-4、発生要因、5ページ、2、コズニック種、小児、検査、6ページ、2-1、画像診断、7ページ、2-2、血液検査、8ページ、2-3、病理検査、9ページ、3、骨肉腫、小児、治療、10ページ、3-1、病気、ステージと治療の選択、11ページ、3-2、手術、外科治療、12ページ、3-3、薬物療法、13ページ、3-4、放射線治療、14ページ、3-5、緩和ケア、支持療法、15ページ、3-6、再発した場合の治療、16ページ、4、骨肉腫、小児、療養、17ページ、4-1、入院治療中の療養、18ページ、4-2、日常生活について、19ページ、4-3、経過観察、20ページ、4-4、晩期合併症、長期フォローアップ、21ページ、5、骨肉腫、小児、臨床試験、22ページ、6、骨肉腫、小児、患者数、癌統計、23ページ、6-1、患者数、23ページ、6-2、生存率、24ページ、7、骨肉腫、小児、関連リンク、参考資料、25ページ、7-1、骨肉腫、小児の相談先、病院を探す、25ページ、7-2、参考資料、26ページ、目次終わり。骨肉腫、小児、骨肉腫は骨に発生する悪性腫瘍、癌の中で最も頻度の高い代表的な癌です。10歳代の春季、すなわち中学生や高校生くらいの年齢に発生しやすい病気ですが、約3割は40歳以上で発生します。日本国内でこの病気にかかる人は1年間に200人くらいであり、癌の中では非常に稀な部類に入ります。骨肉腫は、発生した部位の痛みと腫れが最初の症状です。一部の患者では、腫瘍が発生した骨の骨折、病的骨折が生じる場合もあります。また、稀ですが、骨盤や背骨に発生した場合は、表面から腫れがわかりにくいため、診断がつくまでに大きくなっていたり、麻痺が出るまで気がつかなかったりすることもあります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、リンクが貼られています。骨肉腫、小児について、骨肉腫、小児、検査、骨肉腫、小児、治療、骨肉腫、小児、療養、骨肉腫、小児、臨床試験、骨肉腫、小児、患者数、癌統計、骨肉腫、小児、関連リンク、参考資料、関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れなどに関する情報を掲載しています。小児癌の治療、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。癌の子供の家族の方へ、学校の先生や同級生へ、更新・確認日、2022年9月30日。 1、骨肉腫、小児について。1の1、骨肉腫とは、骨肉腫は骨に発生する悪性腫瘍、癌の中で最も頻度の高い代表的な癌です。10歳代の思春期、すなわち中学生や高校生くらいの年齢に発生しやすい病気ですが、約3割は40歳以上で発生します。日本国内でこの病気にかかる人は1年間に200人くらいであり、癌の中では非常に稀な部類に入ります。患者の約6割は膝の上下部分、大腿骨と脛骨の膝関節側に腫瘍が発生し、次いで、上腕骨の肩に近い部分、大腿骨の股関節に近い部分など、骨幹線と呼ばれる骨が早く成長する部位、骨幹端部に発生します。随中、腫瘍が大きくなるにつれて発生した骨が破壊されますが、腫瘍自体が骨を作ることが特徴です。随中、大腿骨の骨幹端部に発生した骨肉腫。説明。人体の太ももからすねまでの骨を前から見た図です。右足は正常な図です。太もも部分の大腿骨は骨幹。膝に近い部分は骨幹端部と呼びます。骨幹端部の一番下は骨幹線と呼ばれ、膝のお皿の上部4分の1ほどの位置になります。左足は骨肉腫ができている様子が描かれています。骨肉腫は骨幹端部の内部に広がり、一部は大腿骨の外まで広がっています。説明終わり、図終わり、肉腫は血液の流れで運ばれて転移することが多く、骨肉腫が最も多く転移する先は肺です。診断時にすでに肺転移があっても、術前の薬物療法と肺の転移層を手術で切除することにより、20-30% の症例では治癒が期待できます。肺の次に多いのは同じ骨の中や、別の骨への転移です。別の骨への遠隔転移、あるいは広範囲にわたる肺転移層がある場合には効果的な治療は難しいと考えられています。用語集、癌に関する用語集より、肉腫とは、筋肉、骨、神経などの非常非性細胞から発生する悪性の腫瘍です。更新、確認日、2020年10月19日。転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新、確認日、2020年12月24日、遠隔転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新、確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。肉腫、サルコーマの分類、薬物療法。1-2、腫瘍組織の性質、悪性度。骨肉腫の多くは骨の内部から発生する悪性度、グレードの高い腫瘍ですが、同様の腫瘍が骨の表面や骨以外の臓器に発生する場合があります。また、稀ですが、比較的悪性度の低い骨肉腫として、骨内部に発生する骨内型低悪性度骨肉腫。骨表面に発生する膀骨性骨肉腫や骨膜性骨肉腫も知られています。1-3、症状。骨肉腫は、発生した部位の痛みと腫れが最初の症状です。一部の患者では、腫瘍が発生した骨の骨折、病的骨折が生じる場合もあります。また、稀ですが、骨盤や背骨に発生した場合は、表面から腫れがわかりにくいため、診断がつくまでに大きくなっていたり、麻痺が出るまで気がつかなかったりすることもあります。いずれにしても、痛みがずっと続く場合には要注意です。我慢しないで、専門医、整形外科、小児科の診察を受けましょう。1-4、発生要因。骨肉腫の腫瘍細胞には、癌抑制遺伝子の一種である、網膜芽細胞種遺伝子、RB1 遺伝子や TP53 遺伝子の変異が確認されます。 多くの患者においては、腫瘍が発生した遺伝的背景は明らかではありませんが、網膜芽細胞腫に罹患した患者の二次癌としての骨肉腫や、TP53 遺伝子変異が原因の遺伝性腫瘍である、リー・フラウメニ症候群、LFS、リー・フラウメニシンドロームの患者での発生が知られています。その他、放射線治療後、骨梗塞、骨壊死や繊維性骨位形成、正常な骨が繊維組織や異常な骨組織によって置き換わってしまう疾患などの良性骨病変からの二次癌として発生することもあります。用語集、癌に関する用語集より、二次癌とは、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日。関連情報、リンクが貼られています。網膜芽細胞腫、小児、遺伝性腫瘍、放射線治療、更新確認日、2022年9月30日。2、骨肉腫、小児、検査、骨肉腫が疑われた場合には、血液検査とともに、X 線検査や CT 検査、MRI 検査などで画像診断を行い、どこにどれくらいの大きさの腫瘍があるかを確認します。これに加え、生検により腫瘍細胞の種類を調べます。適切な治療を行うためには正確な診断が必要であるため、経験の多い医療機関を受診することが大切です。用語集、癌に関する用語集より、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や重線検査などを行いながら、細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、リンクが貼られています。小児癌の検査、癌の検査について。2-1、画像診断。診断には主に X 線検査、レントゲン検査が行われます。骨肉腫では、膝や肩の関節に近い部分の骨が虫に食べられたように壊されていたり、それに混じって歪な形の骨ができていたりします。例えば、図2では、中括弧、記号で示した範囲が腫瘍のある部位を示し、壊れているところは黒っぽく、骨ができているところは白く見えます。これは通常型と呼ばれる高悪性度のもので、小児に発生する骨肉腫の大部分分はこの通常型に該当します。稀に薬物療法を必要としない低悪性度の骨肉腫もありますが、この場合、多くは骨の表面に見られます。図に X 線検査画像。説明。前から見た人体の太ももからすねまでの骨のレントゲン画像です。中括弧は腫瘍のある部位を示しています。頸骨の膝のすぐ下からすねにかけて腫瘍が見られ、白い骨の外側に黒っぽい腫瘍部分があります。説明終わり。図終わり。図3 MRI 検査画像。説明。前から見た人体の太ももからすねまでの断面の MRI 検査画像です。中括弧は腫瘍のある部位を示しています。左側の膝下からすねにかけて骨が細くなっている部分に腫瘍が見られ、画像上では黒くなっています。説明終わり、図終わり、骨肉腫では腫瘍が骨から染み出して骨の外側にも塊を作ることが特徴です。しかし、この部分は X 線検査で見えにくいため、CT 検査や MRI 検査、図3などでその広がりを調べます。また、肺に転移があるかどうかを調べるために CT 検査を行い、 別の骨に転移あるかどうかを調べるために放射性同位元素を用いる骨シンチグラフィー検査を行います。用語集、癌に関する用語集より、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、骨シンチグラフィーとは、癌が骨に転移しているかどうかを調べる検査です。骨の代謝が盛んな部位に集まりやすい性質の放射性医薬品、微量の放射線を出す放射性同位元素、ラジオアイソトープ、RI を含んだ薬剤を静脈から注射し、その後、特殊なカメラで体内に出る放射線を撮影します。癌が転移した骨は代謝が活発になることがあり、骨シンチグラフィーを行うことで全身の骨転移の有無や程度を調べることができます。更新確認日、2024年11月6日、関連情報、リンクが貼られています。CT 検査とは、MRI 検査とは、2-2、血液検査。骨の腫瘍では血液検査をしても特別な異常は見られないことが多いですが、骨肉腫ではアルカリホスファターゼ、ALP という酵素の値が高くなっていることがあります。骨の成長が早い小児では、もともと ALP 値は高いですが、治療効果や再発などの変化を反映する場合があります。用語集、癌に関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日。2-3、病理検査。確定診断は病理組織検査で行います。腫瘍の一部を、針や小手術で採取し、針生検、切開生検、顕微鏡で診断、病理診断します。患者には負担のかかる検査ですが、診断を確定するための大事な検査です。用語集、癌に関する用語集より、生検、とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、病理検査。とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断。組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日。更新確認日、2022年9月30日。3、骨肉腫、小児、治療。骨肉腫の治療は、手術、外科治療と薬物療法が基本になります。関連情報、リンクが貼られています。小児癌の治療、手術、外科治療。薬物療法。3-1、病気、ステージと治療の選択。骨肉腫においては、表意に示すような分類がよく用いられます。骨肉腫は発見された時にはすでに、病気 2B まで進んでいる場合が多くあります。転移があると病気3になり、2B に比べて治りにくくなります。したがって、転移の有無を調べることが重要です。手術の方法は、患者の年齢、腫瘍の性質や大きさ、場所によって異なりますが、患者やご家族の希望なども含めて検討し、 担当医と共に決めていきます。表1、エネ菌の外科的病気分類。説明、骨肉腫の悪性度、発生部位が周囲組織を超えるか超えないか、転移の有無によるエネ菌の外科的病気分類が示されています。病気 1A は、低悪性度で部位は周囲組織を超えない、転移なしの場合に該当します。病気 1B は、低悪性度で部位は周囲組織を超える、転移なしの場合に該当します。病気 2A は、高悪性度で部位は周囲組織を超えない、転移なしの場合に該当します。病気 2B は、高悪性度で部位は周囲組織を超える、転移なしの場合に該当します。病気3は、低高悪性度で部位は周囲組織を超える、超えないに関係なく、転移ありの場合に該当します。説明終わり、今日終わり、用語集、癌に関する用語集より、病気、とは、癌の大きさや周囲への広がり方で、癌の進行の程度を判定するための基準のことです。癌の治療方針を検討するときに使います。ステージや病気分類とも言います。更新確認日、2021年1月14日、転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、骨肉腫、小児について、2、主要組織の性質、悪性度、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療、手術の原則は、腫瘍が露出しないように周囲の健康な組織で包むように一塊として取ることであり、これを広範切除と言います。手足に栄養を送る重要な血管や、手足を動かす神経を残すことができれば、手足を残す間歯温存手術が可能であり、切断しなくても済みます。手術のために欠損した骨の部分には人工関節を入れたり、一旦切除した後、癌を殺す処理を施した骨、処理骨を元の位置に移植したりして再建をします。再建手術。自分の骨を別の部分から取ってきて移植することもあります。骨肉腫は骨の端にある成長するために必要な骨端線、骨の細胞が密集している柔らかい骨の部分のすぐそばにできるため、手術の際にここを残すことはほとんど不可能です。特に10歳以下の、まだこれから身長が大幅に伸びる時期の子供の場合には、膝の近くの骨端線を取ってしまうと、成長が終わる頃には病気がない方の足に比べて10センチメートル以上も短くなり、日常生活に支障をきたすことになります。そのため、太ももで切断をして義足を使う方が生活しやすいという場合が多くなります。また、回転形成術と呼ばれる、血管、神経以外は病気の部分、骨を含めて皮膚も筋肉も取ってしまい、残ったすねから下の部分を、前後180度逆さ、足のかかと部分が前を向くようにして、大腿部に接合する手術があります。こうすることにより、義足をつけた場合に前後が逆になった足首が膝の働きをしてくれるようになり、機能的には太ももで切断するより優れたものになります。しかし、最近は延長することが可能な腫瘍用人工関節や、様々な方法で骨を延長させる骨延長術が進歩しているため、10歳以下の子供に間歯温存を試みることもあります。用語集、癌に関する用語集より、再建手術とは、癌の手術で切り取った臓器や器官を新たに作り直すことです。再建手術には大きく分けて2つの種類があります。一つは生きていく上で必要な機能を維持するための手術で、もう一つは外見上の変化を補うための手術です。前者は、胃がんで胃の一部を切除した後、残った胃と十二指腸をつなぎ合わせて食べ物の通り道を作る胃再建術などがあります。後者は、乳がんで乳房を切除した後、自家組織、自分の体の一部やシリコンなどの人工物を用いて、 形が変わったあるいは失われた乳房をできる限り取り戻す乳房再建術などがあります。更新確認日、2024年12月27日。関連情報、手術、外科治療、リンクが貼られています。3-3、薬物療法。骨肉腫が手術だけで治療されていた1970年以前は、90% 近くが再発していました。しかし現在では、手術前後に薬物療法を行うことで再発率を下げ、治癒率を上げることができます。したがって、通常2ヶ月から3ヶ月にわたる薬物療法の後に手術を行い、腫瘍の広範切除と骨再建を行った後、さらに数ヶ月薬物療法を追加することが標準的な治療となっています。使われる薬は、メトトレキサート、シスプラチン、アドリアマイシンの3つが基本で、イオスファミドを加えることもあります。その他の薬が骨肉腫の治癒率向上に役立つかどうかはまだ研究中です。欧米でも日本と同様であり、基本的な薬の種類は同じです。副作用は吐き気、嘔吐や、それに続くだるさ、口内炎、白血球減少とそれに伴う感染症などが報告されています。また、シスプラチンでは腎障害や聴力障害、アドリアマイシンでは心臓障害の恐れがあるため、それらの検査は定期的に行う必要があります。シスプラチンとイオスファミドは妊孕性に影響することがあります。特に男性不妊を引き起こすことがありますので、思春期以降の男児には治療開始前に精子の凍結保存について説明することが一般的になっています。関連情報、リンクが貼られています。薬物療法、妊孕性。3-4、放射線治療。骨肉腫は放射線を用いた治療が効きにくい腫瘍のため、放射線治療はほとんど行われません。しかし、腫瘍の大きさや生じた場所の問題から安全な広範切除が難しい場合や、再建が難しい肝子温存術を行う場合に、手術前あるいは手術後の補助的な治療として行うことがあります。また、脊椎や骨盤の発生で広範切除が困難な場合に、粒子線治療、陽子や重粒子、炭素イオンなどの粒子放射線のビームを病巣に照射する放射線治療法の総称を行うこともあります。関連情報、リンクが貼られています。放射線治療、放射線治療の種類と方法。3-5、緩和ケア、支持療法。癌になると、体や治療のことだけではなく、学校のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。癌と診断された時から始まり、癌の治療とともに、辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、癌そのものによる症状や、癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。子供の素晴らしい点は、適応能力が優れていることです。周りの人が障害を理解できれば、子供は障害を克服する、優れた資質を持っています。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子供の場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者、医師、看護師、薬剤師、理学療法士などへ使えましょう。用語集、癌に関する用語集より、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、 薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気・嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新・確認日、2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。緩和ケア、様々な症状への対応。3-6、再発した場合の治療。治療が終わって検査で癌がなくなったことを確認した後に、原発層、または体の別の部位に再発することがあります。治療法は再発の部位、以前に行われた治療、またその他の要素により異なります。肺にだけ少数の転移層が生じている場合、治療法は外科的切除術が基本となります。切除が困難な肺への多数の転移や肺以外の別の部位にも再発している場合は、薬物療法が主に行われます。治療後すぐに再発した場合の治療は難しいですが、1年から2年目以降の再発に関しては、治癒する可能性もあります。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新・確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、薬物療法、更新・確認日、2022年9月30日。4、骨肉腫、小児、療養、癌の子供の心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、癌の子供の療養、リンクが貼られています。4-1、入院治療中の療養、子供にとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS、子ども療養支援士など、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。骨肉腫の入院治療は断続的に長期間に及ぶことが一般的です。そのため、学童・学生の患者の場合は入院中も体調に合わせた学習が必要になります。院内学級や教師の訪問教育、リモートによる授業への参加により、治療終了後にスムーズに元の生活に戻れるような配慮が行われています。医療費のことも含め様々な支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないという時には、まずは、がん相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。用語集、がんに関する用語集より、理学療法士、とは、がんの発症や治療に伴う体力低下などによって日常生活に必要な動作がしづらい、もしくはその可能性がある患者に、運動療法などのリハビリテーションを行う専門家のことです。PT、英語名フィジカルセラピストの略。更新・確認日、2020年12月24日。ソーシャルワーカー、とは、治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。 MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。更新確認日、2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。がんの子供の家族の方へ。がんの子供の制度、サービス。小児がんの相談、病院。がん相談支援センターとは。4-2、日常生活について。退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は感染を防御する力が十分には回復していないこともあるため、近くで水疱瘡や、はしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。終焉、就学や復学については、子供の状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと、時期や今後のスケジュール、さらに、活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子供の様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。養護集、がんに関する養護集より、ソーシャルワーカーとは、治療や療養と毎日の暮らしを安定して継続できるよう、療養生活に関わる幅広い相談に応じる専門家のことです。治療費や転院後の治療の継続、在宅療養や就労の支援、家族や仕事の悩み、療養生活での不安など様々な内容の相談を受け、助言や福祉サービスなどの提供、関係機関との連絡調整を行います。多くの場合、社会福祉士などの国家資格を持つ人が担当しています。MSW や医療ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。更新確認日、2021年1月14日。関連情報、リンクが貼られています。入院治療後の生活、がんと学校、がんの子供の制度、サービス。4-3、経過観察。手術後の四肢、手足の機能状態や骨再建後の状態、薬物療法後の体調確認のため、また、再発の有無などの診察のために定期的な通院が必要です。原発部位の X 線検査や、肺転移が起こっていないか調べるために胸部 CT 検査や胸部 X 線検査などが行われます。監視温存手術後は、運動機能の回復のために集中的なリハビリテーションが必要になります。また、肝腫の切断または回転形成術後は日常生活をできるだけ早期に再開するために、義肢の塞生とそのフィッティング、歩行訓練が大切です。養護集、癌に関する養護集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、リンクが貼られています。骨肉腫、小児、検査、薬物療法。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ。晩期合併症は治療後しばらくしてから起こる問題のことです。疾患そのものの影響よりも、薬物療法、放射線治療、手術、輸血などの治療が原因となっていることが多く、患者やご家族が将来どのような晩期合併症が起こる可能性があるのかを知っておくことはとても大切です。どのような晩期合併症が出やすいかは、病気の種類、受けた治療、その年齢により異なります。その程度も軽いものから重いものまであり、時期についても数年後から数十年後に発生するなど様々です。アントラサイクリン系薬剤の心筋への障害、シスプラチンとイホスファミドによる腎機能障害、シスプラチンによる聴力障害など、薬物療法による晩期合併症は、長期間にわたる注意深い経過観察が必要です。 腫瘍が大きく十分な切除ができなかった場合、監視温存術の前後に放射線照射を行うことがありますが、その場合、放射線治療の副作用として、皮膚筋肉の壊死や関節が動きにくくなる拘縮といった状態などが発生することがあります。放射線の照射を行う時期と量によっては、軟骨の障害による間歯の成長障害などが起こる可能性もあります。妊孕性の低下も晩期合併症の叱るものです。現時点で妊孕性を保つための支持療法は開発されていませんので、治療開始前の対応が大切です。近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量などを残していくことも重要です。転居や結婚などにより生活環境や通院する医療機関が変わった時にも継続していきましょう。子供は治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部以外でも体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。晩期合併症、長期フォローアップ、薬物療法、放射線治療、手術、外科治療、妊孕性、更新確認日、2022年9月30日。5、骨肉腫、小児、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療、とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。5-1、骨肉腫、小児の臨床試験を探す。国内で行われている骨肉腫、小児の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに、骨肉腫と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索、小児の固形癌、リンクが貼られています。カテゴリで検索では、広い範囲で検索します。そのため、お探しの癌の種類以外の検索結果が表示されることがあります。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、 臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など基礎知識に研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探すリンクが貼られています。更新確認日2022年9月30日。6、骨肉腫、小児、患者数、癌統計。6-1、患者数。骨肉腫は多くは10歳代に発生し、10歳代後半に最も多く見られます。性差は約 1.5 対1で男性にやや多く、国内では毎年200人くらいが骨肉腫を発症しています。関連情報、小児ASA世代の癌罹患、癌統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、小児癌の生存率に関する情報です。用語集、癌に関する用語集より、生存率とは、ある病気、癌の診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期の癌か、進行した癌かなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院や癌種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日、関連情報、小児癌の患者数、癌統計、3、小児癌の生存率、リンクが貼られています。更新確認日、2022年9月30日。7、骨肉腫、小児、関連リンク、参考資料。7-1、骨肉腫、小児の相談先、病院を探す。骨肉腫、小児の診療を行う、小児癌拠点病院などや、癌相談支援センターを探すことができます。骨肉腫、小児の診療数や、病院の種類などで絞り込むことができます。1、相談先、病院を探す、その他の小児固形腫瘍、リンクが貼られています。7-2、参考資料。1、日本小児血液癌学会編、小児癌診療ガイドライン、2016年版、2016年、金原出版。2、日本整形外科学会診療ガイドライン委員会、原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン策定委員会編。原発性悪性骨腫瘍診療ガイドライン2022、2022年、南高度、3JCCG 長期フォローアップ委員会、長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編、小児癌治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版、作成協力、関連情報、研修員、作成協力者、作成員、2022年度のご協力者、リンクが貼られています。更新確認日、2022年9月30日。本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ資格聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療、療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが転訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書奥付け、骨肉腫、小児、更新、確認日、2022年9月30日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年5月。